リスナーの皆さん、こんにちは。京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの坂井宏です。
アシスタントの国分太子です。
2月はね、なんか早いですよね。
本当ですね。もう
仕事柄ね、なんかいつも2月がすっごい短くて ね、
年度末、
そう、年度末が言ってるのにこんな短いのみたいな。
あ、確定申告 ね、それもあるし ね、あるから余計ですよね。
だいたい世間が忙しい感じだよ、バタバタ、
はい、
ね、本当にすぐ終わっちゃう、
ね、インフルエンザで寝込んじゃったりとかして余計にまた
私はまだ引いてないんだけど大丈夫かな、
ね、気をつけないといけないです。
なんか2回行く人もあるんでしょ、あれ、
ね、
なんか A と B とか
で、だからワクチン2回打つようにって、ね、言われたりしますよね。
あれ、ワクチンってだいぶ前に打つんですよね。
うん、あの、今は打とうとしたらもう遅いって言われました
やっぱり僕も同じこと言って、はいはい、あ、分かりました。はい、この番組は町創生研究所の協力でお送りします。今回もね、ヨーロッパの都市のシリーズで、はい、オーストリアのザルツブルク、
はい、
モーツァルトの生まれた町ということで、
はい、
なんかいろいろ話はあるんですけどね、
なんか面白い話を、
そうそう、あの、面白い話は何回か3回演奏で行ってるんですよ。
あ、3回もですか。
室内楽でね、なんか、
はい、
無謀にも、
いや、でもいいですよね。
モーツァルト生まれた町でモーツァルトやるって、それあるよ、
ね、まあ、耳超えたお客さんばっかり
でもね、皆さん優しいですよ。
あ、そうですか、
で、ザルツブルグの街中では1回やってるんですよ、
はい、
そのモーツァルトオーケストラの、
はい、
オーケストラの練習場にホールがあるんですよね、
はい、
室内楽用ホールと大ホールと2つあって、
はい、
そこでやったのが1回目かな、はい、で2回目と3回目はあの隣の町、まあ、村へね、
はい、
そこで、
うん、
そこが結構いいんですよ。
ホールですか、教会みたいな。
そこね、2回目の時はブラスバンドかなんかの練習してるホール、
あ
ー、そこのブラスバンドはうまくて、
はい、
まあ、みんな若いんですけど、
はい、
私よりずっと20歳とかね、ウィンフィルに行ってる人がいるという、
あ、
そこから、
あ、そうなんですか。
今のクラネットの1番か2番もウィンフィルなんです、そこなんですけど、で3回目はあのなんか古い建物で今は図書館かなんかなってる、そこにある2階の木のね、
はい、
そこの部屋で、は
い、
それは良かったです。
あ、そう、
それはもう村中にねポスターが貼ってあった。
まあ
なんか村長とかいろんな人来てはったけど、あ、
そうなんです、
ポスターが貼ってあって、みんな、え、これこんな貼ってもらってよかったんかなとか言って、顔が出すぎやライトなんか言ってみたいな、
そんな
そうなんですよ、
はい、
それでその3回目の時ですよね。3回目の時がモーツァルトの、あの木管の80奏、
はい、
まあ、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホール2本ずつね、はい、の曲を練習していったんですよ、
はい、
まあ、それをやるよということだったのでね、向こうも人揃えるからって、はい、でこっちから行ったのは実はクラリネット2本と、それからホルン2本とファゴット1本で5人で行ってて、はいはい、だからあとオーボエ2本とファゴット1本足らないから向こうで現地にアマチュアがいるからね、はい、一緒にやりましょうになってたら、
はいはい、
行ってみたらなんか練習始まりそうなんだけど、なかなかオーボエがいなくて、
はい、
こっちのメンバーでなんか応募いないねとかいう話になってて、うん、そしたらあの指導してくれる方がね、あ、これは60層ですよとか言って言われて、
じゃあ楽譜も全然違うんですか。
楽譜がもともと2種類あるんですよ、はい、80層と60層、
はいはい、
で私らの持ってるのは80層版の楽譜 で、はい、でその方がね楽譜をオーストリアから日本に送ってくれてるんですよ、
はい、
それが80層の楽譜なんですよね
なのに
だけど本人は60層だったと思い込んでて、
はい、
オーボエはもう頼んでないよとってなって、まあ、ファゴットの、ね、女の人はいてくれたんだけど、
はい、
って本番いつって2日後ぐらいの感じなんですけど、ね、私のパートはね割と同じだったんですよ。
あ、よかったですね。
でクラネットのセカンドの女の子がかなり違うことになって、はい、はい、一番大変だったホールの一番の人が、
ええ、
うん、なかったソロが突然、
うわ、
オーボエのソロが
ホールに埋まって
るという、
これ
はねよく練習してたけど大変そうでしたね。音も高いし、動きが結構細かいし、
ね、ねえ
みんな冷や汗で、
でも無事に
無事にね一応 大変です、ね、すごいですね。でも8人でねやる大笛の下にいるクライネットというのと、うん、6人でやる一番上のクライネットって全然違いますからね、うん
うん、そうですよね、
全然違うのね、うん、
ね、
本
当ですね。
ただねその曲のね大笛の2番っていうのは実はほとんど吹くとこないんですよ、はあ、そういう楽譜なんですよ。
ああ、じゃあ、まあ、大笛1番の、
うん、1番は確かにあるんだけど、
まああそうですか、うん、
それはすごく大変でした ね
結束固まりましたね。
結束固まったというかもうみんなもう冷や汗でね、というすごい思い出がありますけどね。
いやお仕事でばっかり行ってるいらっしゃるのかなって思ってましたけど、
いやいやダルツブルグはやっぱりなかなか仕事にならないからね。あまり1回だけ行きましたよ、あの市役所に。
はい、1回だけですか。いや私お仕事ですって。
ダルツブルグはねやっぱりあんまり仕事がねなんか見つけようとしたんだけど、うん、なかなかなくてね。
あ、そうですか。でもなんかこう街の整備とかすごく、なんかすごい綺麗な街だったイメージがね、うん、ありますけど、
結局旧市街はやっぱりもう歩く空間でしょ。
はい、うん、
ちょっと道が狭いけどね、
うん、
あのお店にのあのいわゆるお店の看板でないから、
うん、
基本的にね、
はいはい、
あのお店このお店がこういうことやってるよっていうのが分かるのが、こうちょっと何 鉄でできたあの、はい、鉄細工みたいな感じで作ってあるんです。それがまあ看板の代わり、はい、だからなんとか屋さんだったらなんとか屋さんみたいな、なんか、はい、
うん、傘だったら傘の形とか、
そうそうそうそう、あれがすごくよくて、マクドナルドも確かすごく、
ハンバーガーも鉄で、
あのね、なんかまず京都と同じように全く色が変わってて、
はい、
うん、なんか出てましたね。あれねすごくいいですね、うん、それだけ写真撮るというなんかそういう写真集もありましたよね。
あ、うん、いいかもしれないですね。
ただ日本人が多いですけどね、
あ、
ザルツブルグは
旅行者、
うん、旅行者がね、
移住してる人も多いんですか、
ね、う
ん、
特にあの音楽祭の時はもう異様に多いですよ。
あずら行きたい、それ行きたいですもんね。
溢れ返ってますよね。
あ、うん、行きたいです ね、
はい、ここで音楽をかけてもらいましょう。モーツァルトの41番のジュピターの自覚書です。はい、はい、ザルツブルクね、はい、もうね本当になん、もう地図はもちろんいらないんですけどね、歩くのに。あ、それでいつもね思い出した、はい、あのいつもあのお土産に買うチョコレートがあるんですよ、
はいはい、モーツァルト の、
あ の、 あのクーゲルなんだけど、はい、そこにそこでしか多分売ってないの。
あ、そう
なんです。あのちょっと赤い色のやつじゃないやつ、
じゃないの、
あれは日本世界中売ってるんだけど、
はい、
あの 銀と水色ブルー、ーちょっと濃いブルー、
はい、
フィルストっていうやつなんですけど、はい、もうそれは向こうの知り合いがもう これは絶対いいよって言って、
あ、
その、ね、ザルツルの中に3円ぐらいあるのかな、
はい、やっぱ味だいぶ違うんですか。
結構高いんですけどね、
うん、いや高い
美味しい、あ、すごく美味しい、ちょっと高いんですよ。
うん、
だからお土産だと思ってちょっとこうパッパッパッと選んで買うと、うん、という値段になってて、まあでもまあねそういう時は買っちゃうんです。
行かれたら絶対買ってきてください。
そうそう、今年ちょっと行こうかなと思ってるんで、まあ買ってきましょうかね。
ぜひぜひ。
必ずね買うんですよ、それは。
あ
とウィーンの有名なカフェもあるんですよね、はい、ね、カフェデーメルっていう有名なあるんですよ。はい、そこはあんまり行ったことないんですけど。
食べるものも
食べるものはどう、まあ、甘いものは美味しいけどね、ウィーンほどではないかな。でも種類とかいろんなものが、
あ、そうですかね、うん、あの 塩を使ったものとかいろいろあったり、あの日本なんか日本の感じ
で、塩のとこですから ね、
なんかあるんかしらとかも、ね、自分が行った時はあまりそういう風な感じではなかった。塩買って帰った覚えはないですけど、
岩塩が売ってあると思うんだけど、
はい、
多分、
うん、
うんうん、そうそう、で結構でいつも同じ場所であの演奏してる人とか ね、
ああね、はい、音楽家の卵みたいな。そうそう、
なんか一番良かったのはハープ弾いてる人がいて、女性、若い人で、
あ、素敵ですね。
あれはびっくりでしたね、外で ね
え、いや楽器大丈夫なんですか ね
ちょっと思ったんですけど、
ね、日に当たってね、大丈夫なのか、う
ん、あと必ずあの広場のところにいるあの前で何言うのラジカセみたいなああいうのをかけながら、はいはい、あの人形を使ってあのオペラをずっとオペラの感じをずっとやっておられる人とかね、
フィガロの
結婚なんかそんなの、まあ、定期かフィガロかなかったと思うけどずっとやってる人とか、
そうですか、
うん、あと そのちょっと近くのあれは教会かな、教会の入り口あたりでいつもなんかリコーダー吹いてる、
はい、
男の人と、はい、またそこすごく響くんですよ。むちゃくちゃ綺麗だね。
そういう環境
だから、そういうのが、ね、あちこちにあって、なんかあと子供の5、6人のグループでなんかやってるのもありましたね。それは結構よくって、はい、しばらく録画しましたよ。
子供たちで歌じゃ
楽器演奏やったね。
あ、そうですか、う
ん
う
ん、子供やったと思うんだけど、はい、ちょっと子供より大きかったかな。なんかもう最近はね、行くとあんまりこう何も決めてないから、
はい、
ああこんなんだったなみたいな。で、まあ、必ずあの上、あ、城があるんで、
はい、
城は行きました？
いや、行ってないと思います。
ホーエンザルツブルク城っていう、
行きたいなと思って結局行けなかった
んです、ね、そこは必ず行くんですよ、
はい、
あのケーブルカーがあってね、
はい、うん、あ、高いところに登る。
あ、そうそう、かなり
です、ね、
歩いていくとね、かなりしんどいんですよ。
あ、歩けないこともないけど、
歩ける道もある、はい、何回か歩いたんですけど、
はい、
傾斜が結構きつくて。
あ、
うん、あれ多分雪の時は無理やね。
あ、そうか、雪も結構、
雪はね結構、あのたまにグーグルかなんかでやると、はいはい、雪の写真とかだと本当に一面真っ白、
ね、じゃあ、うん、春になってから行くといいですね。やっぱ
りね、雪の時はちょっとしんどいじゃないですかね。
まあそうですね、
うん、であといろんな場所があのサウンドオブミュージックのね、
はい、
舞台ですから、
あ
の
す、ね、
ミラベル庭園とかなんかすごく綺麗で、
はい、そこは
ね、ミラベル庭園の向こうに城が見えてるって感じ。
なんかもう一回ぐらい、なんかまだもう一周聞きたいぐらいの話ですけど。
はい、はい、次回は来月の、3月ですね、3月の第2日曜ですね、ぜひ聞いてください。パーソナリティは坂井宏美でした。
アシスタントの国分太子でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。